おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国の家庭用ロボット市場で起きた巨額融資のニュースや、スポーツウェアブランドが挑むロボットの皮膚開発、そして産業現場から教育現場まで広がる最新動向をお伝えします。36KRの報道によりますと、中国のスタートアップ、イタ動力がシリーズプリ A で5億元、日本円で約100億円というこの分野では最大級の資金調達を実施しました。創業者の余一南氏は、自動運転分野で知られる地平線の初期メンバーであり、その知見をロボットへ転用しようとしています。
注目すべきは、すでに家庭用ロボット犬 VBOT の量産と出荷を開始している点です。同社は2027年には家庭で実用的な役割を果たすロボットが登場すると予測しており、現在は四足歩行型でデータを蓄積しつつ、将来的な人型ロボットの開発も進めています。単なる技術展示ではなく、実際の家庭に数千台規模で送り込み、リアルな環境での学習サイクルを回し始めたことは、社会実装に向けた大きな一歩といえます。続いて、ロボットの外装に関するユニークな提携です。
マーケッツインサイダーによりますと、人型ロボット開発のペルソナ AI が、スポーツウェア大手のアンダーアーマーと提携し、ロボット専用の高性能素材の開発に乗り出しました。これまでロボットの表面は金属や硬いプラスチックが主流でしたが、人間と共生するためには柔軟性や耐久性、そして放熱性に優れた皮膚のような素材が不可欠です。アンダーアーマーがアスリート向けに培ってきた高機能繊維の技術をロボットに転用することで、より激しい動きに対応し、かつ人間にとって親しみやすい質感を持つロボットの実現を目指しています。
ロボットが機械からより身体的な存在へと進化する中で、アパレル産業との融合は今後重要なトレンドになるかもしれません。産業界でも新たな動きが加速しています。財連社が報じたところによりますと、電力設備や鉄道の点検ロボットで実績を持つ新宝鍵が、具身知能に特化した子会社を設立し、人型ロボット事業を本格化させると発表しました。これまで同社が手掛けてきた点検ロボットは、過酷な環境下での安定した動作が強みでしたが、今後は AI による自律的な判断能力を組み合わせることで、より複雑な作業をこなす汎用機へと進化させる狙いです。
すでに点検現場という具体的な出口を持っている企業が、人型ロボットという次世代の形態にリソースを投入し始めたことは、技術の成熟度が実用レベルに達しつつあることを示唆しています。既存の産業用ロボットのノウハウと最新の知能化技術がどう融合するのか、その成果が期待されます。ロボットの進化を支えるインフラの整備も進んでいます。新労財経によりますと、江蘇省の常州市で、具身知能データ実験プラットフォームが正式に稼働を開始しました。
人型ロボットが賢くなるためには、膨大な動作データの学習が必要ですが、個別の企業だけでこれを集めるには限界があります。このプラットフォームは、様々な作業シーンを模擬し、ロボットが物理世界でどう動くべきかの高品質なデータを収集・提供する拠点となります。中国では各地でこうした官民連携のデータ拠点が設立されており、ハードウェアの開発だけでなく、学習用データの共有化というソフト面のインフラを国家規模で整えようとする姿勢が鮮明になっています。データの蓄積が加速することで、ロボットの器用さが飛躍的に向上する時期もそう遠くないでしょう。最後に、次世代の担い手を育てる動きです。
ガードオンライン .com によりますと、教育プラットフォームのクラスオーバーが、人型ロボットを活用した具身知能教育プログラムを開始しました。これは、高度な人型ロボットシステムを教材として使い、子どもたちが AI と物理的な動きの連動を直接学べる仕組みです。これまでのプログラミング教育は、画面上や小型のトイロボットが中心でしたが、最先端の人型ロボットを直接操作、学習の対象にすることで、より実践的な AI リテラシーを養うことが狙いです。技術の進化と並行して、それを使いこなす人材を早期から育成する枠組みが整い始めています。本日のワールドロボットニュースは以上です。
また明日お会いしましょう。